ただいまから2021年1月24日主日礼拝を執り行ってまいります。前奏のうちに心を静めてまいりましょう。唱詩、礼拝への招きの御言葉、歴代史第二、一章、七節から十二節をお読みいたします。どうぞお聞きください。その夜、神はソロモンに現れて仰せられた。あなたに何を与えようか願え。ソロモンは神に言った。あなたは私の父、ダビデに大いなる恵みを施されました。そして父に代わって私を王とされました。神よ主よ、今私の父ダビデになさったあなたの約束を固く守ってください。あなたは地の塵のように数の多い民の上に私を王とされたからです。今知恵と知識を私に授けてください。そうすれば私はこの民の前に出入りいたします。さもなければ誰にこの大いなるあなたの民を裁くことができるでしょうか。神はソロモンに仰せられた。そのようなことがあなたの心にあり、富も財も名誉もあなたを憎む者たちの命さえ願わず、また長寿も願わず、むしろ私があなたをその王として立てた私の民を裁くための知恵と知識を願ったので、その知恵と知識があなたに授けられる。また私はあなたの前の王にも後の王にもないほどの富と財宝と誉れをあなたに与える。開会の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、教会福音賛美歌39番、たたえよ救い主イエスを賛美いたしましょう。
たたえよ救い主イエスを、クス式愛をばの罪ゆえに十字架につきし君を、君こそとこしえの岩よ、変わらぬ され安き受けぬ。たたえよ類いなき三つ、たたえよ声も高く、たたえよ栄えあるイエスを、御国の角揺るがせ。時はにすべたもイエスに冠を捧げ祭り、間もなくイエスは来たりて、あまねく地を場を治め、
どうぞお座りください。司会者が礼拝のためにお祈りをいたします。愛と恵みに富んでおられます私たちの天の父なる神様、主の尊い御名をあがめ褒めたたえます。今日も主の御名が天においてまた地において褒めたたえられますように、あなた様が私たち一人一人を今このところに導いてくださり、あなた様に礼拝をお捧げできるこの特権をありがとうございます。私たちはあなた様の前に出るにふさわしくないもので、滅びるものに過ぎなかったものですけれども、あなた様が一方的に私たちを救いに導いてくださり、神の子としてくださったことをありがとうございます。この恵みをもって今あなた様に礼拝を捧げできることをありがとうございます。私たちは本当自分たちの力では何もできないものですけれども、どうぞいつもあなた様により頼みながら今週一週も歩んでいくことができますように、どうぞお導きください。本日礼拝の中で御言葉を取り継がれます堀田牧師を主が聖霊で満たしてくださり、あなたの御思いをお語りくださいますように、また聞く私たち一人一人の心を開いてくださり、あなたの命の御言葉に今週一週も生き従うものとさせてくださいますようにとお願いいたします。この礼拝を最初から最後までお委ねし、主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。使徒信条を皆様とご一緒に告白いたしましょう。ピンクのファイルに使徒信条がありますので、こちらもご覧ください。使徒信条、私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。証しの時として、千葉光弘兄弟に証しをしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
救いの証を述べさせていただきます。私は2014年3月23日に薩那江ライトハウス教会で洗礼を受けました。この時私の体は非常に弱っており、ホイタ氏は洗礼の準備と並行し札幌聖書キリスト教会に会場を依頼して葬儀の可能性も考えておられるほどでした。これまで多くの出来事がありました。私の人生において洗礼を受けた時期は数十年に匹敵するほどの長さに感じられました。洗礼式の集合写真を見ると一人だけ顔が黄色く黄疸が進んでいることがはっきりと分かります。幼少の頃から給食が食べられなく、中学生の頃にやっと少量食べられるようになりましたが、消化が悪く少し多めに食べると嘔吐することが日常でした。大学生の頃クローン病と診断されるまで人より消化酵素が少なく胆管閉塞症であることしか分からなく、原因が不明な日々が続いていました。近所の内科医のところでブドウ糖の注射を小学校2年生から4年まで延べ100本は投与したことが原因で、35歳の時に C 型肝炎を発病、抗がん剤投与のため北大病院に入院、1年かけて360本投与しました。副作用が強く、投与するたびに40度まで体温が上昇、髪は抜け全身がだるく、うつ病の1年間でした。その甲斐あって数年間は肝臓数値の GOT、GPT の数値がやっと100を切るぐらいまで下がりました。しかしやはり慢性肝炎であり続けました。その後年に数回新薬が出るたびに慢性肝炎抑制のため抗がん剤投与を続けてきました。東京にある大学で学びをしていたとき、私の将来の夢は大学で研究者になることでした。ところが大学を卒業してから父の健康状態が悪くなり、今から18年前の41歳の年の2002年に父が亡くなり、会社を引き継ぎ社長に就任しました。それは私の本当に願う道ではありませんでした。しかし会社の経営は成長を続け、一段落して結婚もいたしました。残念ながらその結婚も短期のうちに終わりが訪れました。その頃クローン病が悪化、さらに抗がん剤の副作用で変形性関節症が進み、特に頚椎症により人工骨を首に移植するため90日間の入院、退院後会社経営状態が悪化しておりました。それを食い止めるために営業に精を出す毎日、無理がたたり C 型肝炎が悪化し肝数値も上昇、黄疸が出て、さらにリンパ腫が後頭部にできたのが今から12年前の11月でした。北大の主治医によると、その頃の私の体の状態はこのままだと余命 1,2 年あるかわからないと宣告されました。うつ病であったその頃、江別の大麻教会から薩那江ライトハウス教会へと赴任された堀田先生の車の車検の時期と重なり再開いたしました。私はすがる気持ちで薩那江ライトハウス教会の堀田氏のところに行ったことを今でも覚えております。私は堀田氏に会うなり、私は明日死ぬかもしれませんと言いました。神の導きを感じられた堀田氏は、私を教会の2階の牧師室に迎え、私に主イエス様が私たちの罪の贖いのために私たちの身代わりとして十字架にかかり死なれ、3日目に復活し天に昇られ神の御座に就かれたことを信じますかと聞かれ、私は心より信じますと告白しました。今から思えば、私が教会を訪れたことは神のご計画であったこと、さらに私が大学生の頃主任教授であり後に東京大学教授となられた菅西潤先生、当時38歳の先生が私たち学生からの、先生はどうしてクリスチャンになられたのですかという質問に答えて、 人生には自分の力では乗り越えられない絶望という局面が必ずあります。そんな時、どうか君たちは否定的な答えを出す前に教会に行き、聖書の言葉に触れてみなさい。必ず希望が見出されます。そう言われたことが私の心に常に存在していたからです。信仰の中、イエス様を信じている、聖書の御言葉を第一にする生活の日々、その時から数年が経過しましたが、北大病院に入院と通院、北大医学部卒業の同級生の開業医のアドバイスにより、大量輸血を含めた治療方法にトータルな改善が加えられ、徐々に黄疸がなくなり、リンパ腫も自然消滅、回復いたしました。担当主治医も奇跡だというぐらいになりました。神様の復活の力による奇跡的な癒しの恵みです。さらに会社経営もイエス様を頭とする会社経営、会社と自宅に十字架と聖書を置きました。社長に就任してから苦しい時、私を支えてくれたのは母の存在でした。2016年2月20日に母はイエス様の身元、天国に召されました。母の葬儀は札幌聖書キリスト教会の会場をお借りし、保田氏の指揮の下で行っていただきました。私の身体が日々良くなっていくのを一番近くで見ていたのが母でした。前の年から母と共に日曜礼拝に行くようになり、私の身体が回復してきたのも主イエス・キリストの恵みであり、神の愛と癒しのおかげであることを理解していただきました。礼拝の帰りの車の中で聖書の御言葉の解き明かし、さらに思いがけず母が独身時代に数年間住んでいた函館では、函館カトリック元町教会のミサに通っていたことが分かりました。そんな中、母は2016年1月29日に主イエス様が自分の罪のために十字架にかかり、身代わりに死んでくださり、三日目によみがえられた救い主、神であることを信じるに至りました。2016年2月14日の日曜礼拝に、母の口から3月27日のイースターに洗礼を受けさせてくださいと堀田氏に言うことにしておりました。しかしその前に母は天に召されました。母が天に召された時、私は母をもっと愛せばよかった、あの日お風呂に入ることを勧めなければよかったと自分に責め続け、うつ状態になりました。多くの方々が自分を責めないように慰めてくださいましたが、私の心は弱り続けていました。ところが偉大な神は私の心に働かれました。2016年3月9日の保田氏との交わりの中で、全能の神が働いてくださり、私の悲痛なる悲しみを希望へと変えさせていただきました。そこで保田氏が語られた、天国に行かれたお母さんは、千葉さんが自分を責め続けて弱っていく姿ではなく、残された人生を天国でお母さんとの再会の希望を持ち、日々主からの使命とともに喜びを持って果たしていく姿を、お母さんは喜ばれますよという言葉が私の心にスーッと入ってきました。その瞬間、私の弱り切った心は変えられ、希望の光が与えられました。私はこの母の死を意味を数週間その意味を考え、明かされることを祈り続けました。後悔と悔い改めとの違いが御言葉によって与えられました。受難所に入った白の手術の翌日の21日の早朝でした。マタイ26章75節とマタイ27章3節から5節の比較から与えられました。ペテロの過ちの悔い改めの号泣と、イスカリオテユダの銀貨30枚を神殿に投げ入れた後の後悔の自殺、すなわちペテロとユダの比較です。私は母の死の前に母に優しくしてあげられず、日頃から自分の 病気や会社経営の不満を母にぶつけていたこと、亡くなった当日ですらその日に私が食べられないことを知っていても、今日こそは食べられるかもしれないという母の愛の思いから料理された食事に対して怒りの言葉を発してしまったこと、これらを後悔してもっと母に優しくしてあげられなかったことに繰り返しの取り返しのつかない悪い言葉で罵ってしまったこと、後悔の日々を送ってきましたが、主の前に悔い改め、すなわち母の死の意味は私が真の意味で母から自立すること、会社社長としてまたは大人として責任を帯び、不満を相手にぶつけるのではなく、神により頼みながら最善の方法を模索しながら主の愛と恵みに生きる日々を生き生きと元気に生きることが分かりました。主イエスキリストが私の罪のために十字架で死に、私を救いくださいましたように、母千葉信子の死は私に今までの人生を悔い改めて神の前に自立した人生を送ること、たとえ病気であろうともパウロの人生の肉体の棘のごとく私の弱いところに完全に現れる主の力、十分な恵み、第二コリント十二章九節として、自分の弱さと謙虚な心を持って生きていくことを諭してくださいましたことに感謝いたします。母の死は神の時であったこと、神が与えてくれました私の悔い改めの時であったこと、私は母の死をさらにイエス様の十字架の死を無駄にすることなく、この世で与えられた神からの使命を果たすために残りの人生を主と共に歩む信仰者として歩ませていただきたいと思います。主の導きで自宅から通うのに近くなりました札幌聖書キリスト教会に2020年11月15日に転入し、教会員として皆様に受け入れていただきましたことを心から感謝いたします。今も私は病のために食べることができません。点滴と輸血で神に生かされています。これからも多くの弱さのある私のために支えてくだされば幸いです。よろしくお願いいたします。最後に、私たちの前にいつも燦然と輝き、そしていつも私たちに生きる喜びと情熱、そして愛を与えてくれるのはイエス様との出会いです。主の皆さ平和が皆さんと共にありますように。アーメン。ありがとうございます。
聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はヤコブの手紙1章5節から8節、新改訳2017版では458ページ、第3版では445ページになります。ヤコブの手紙1章5節から8節をお読みいたします。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ただし、少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。その人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういう人は双心を抱くもので、歩む道すべてにおいて心が定まっていないからです。牧会の祈りを堀田牧師にしていただき、その後神に知恵を求めると題しまして説教をしていただきます。
牧会のお祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、あなたの御名をあがめます。主イエス様の恵みによる十字架の 恵みによる罪の許し、永遠の命、そして日々生きる力と愛と思慮分別知恵を与えてくださっていることを感謝いたします。今日まで私たちが自分の罪のために滅んでいないのは奇跡であります。今日も生かされている奇跡を感謝をいたします。本日も素晴らしいあなたを礼拝できる恵みを感謝します。7時、10時半からの礼拝、ご自宅での礼拝を祝福してください。迫害の中にある国々の礼拝を祝福し、クリスチャンを励ましてください。今入院されている方々、施設におられる方々、病の中におられる方々、看病されているご家族、試練の中におられる方々をお守りください。コロナウイルスが収束しますように、治療薬ワクチンがどうぞ用いられる日が来ますように、もう倒れそうな医療従事者、介護従事者が守られますように、また自殺をする人が増えています。どうぞ自殺する前に神様を求めて教会に来られる人が起こされ、救われる人が起こされますように、またここにいらっしゃる皆さんと、ホームページを聞いてくださっている皆さんとご家族を感染からお守りください。経営者、従業員、音楽関係者の方、他職業の方、契約社員の方の経済をお守りください。政治の指導者たちがどうぞ適切な、後手後手に回らず適切な時の適切な感染防止を手を打つことができるように、神様から知恵を与えてください。私たちの人生には悩み、課題、試練があります。三位一体の神がいつも共におられ、弱い私たちを支え守ってくださることを感謝します。受験生の皆さんの健康を守り、受験が守られますように、見守られるご家族をお守りください。本日の礼拝後の子どもステップを祝福してください。イエス様のようにお供の子どもたちも共に愛し合う教会として祝福してください。また本日礼拝後、伝道委員会、また子どもステップの話し合い、祝福してください。来年の4月に伝道師として招聘される平吹新学生の最後の HBI での学びを祝福し、ご家族を守り、必要を満たし、支えてください。また、良い住まいが与えられて、次の世代を担うクリスチャンホームの子どもたちや青年たちに寄り添ってくださり、育ててくださる器として用いられますように。そしてご年配の方々もお守りくださり、全世代の人たちを大切にする教会として成長させてください。本日の御言葉から説教します私自身を、主の十字架の地とご聖霊によって整備し、奉仕を祝福してください。心を開いて説教を聞いてくださる会衆の皆さんに、御言葉が心に届き、生きる希望と力を与えてください。本日の全世界の礼拝が祝福されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では説教に入らせていただきます。最初に感謝を申し上げます。皆さんが毎週私の説教のために祈ってくださり、そのおかげでご聖霊によって教えられた今日の御言葉のお分かちをしたいと思います。そして私はクリスチャンにならせてよかったなと思うことがたくさんありますが、神様は日々生きる力と愛と、そして知恵は判断力を与えてくださることを感謝しております。また罪の許しと永遠の命、地上で神様と交わり、また地上で死を迎えるときにも天国に行く 確実な希望をくださっていることを感謝しております。では説教に移らせていただきます。本日の御言葉をお読みします。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。4節に成熟したものとありましたが、成熟した人とは主の御心を判断する知恵を持っている人のことです。試練を喜びと思える、見なせる、判断するためには、その苦しみの中にある神の最善のご計画の意味を悟る知恵、判断力が必要であります。先ほど明かしてくださった千葉兄弟にも、大変な苦しみの中でそこにある神様のご計画にを教えられた証を感謝いたします。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるならと、今日の箇所5節にありますが、私たちは皆知恵が欠けたものなので、いつも神様に正しい判断を祈り求めてまいりましょう。では聖書がおっしゃる知恵とは何かを見てまいりましょう。人生の深い洞察力のことです。善悪の判断のことです。聞き分ける心のことです。先ほど招きの言葉を読んでくださいましたが、もう一度お読みします。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべソロモンを王とされました。しかし私は小さな子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたが選んだあなたの民の中にいます。あまりにも多くて、男性が60万人と記されていますから、4人家族としても白く二重し、240万人はいたと思います。数えることもできない、調べることもできないほど大勢の民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために、聞き分ける心をしもべに与えてくださいとソロモンは祈りました。これは素晴らしい祈りでした。神様もお褒めになりました。私に欲しいものを求めなさいと言われたとき、彼は富も名誉も敵の命も求めず、どうぞ判断力を民を導く神様にの御心に導く判断力、知恵をくださいと祈った祈りは、本当に素晴らしい適切な祈りでした。そしてこれは私たちへの模範であり、私たちも判断力、知恵を絶えず求めてまいりましょう。私たちの人生を言い換えるなら、私たちはことごとに神様から判断力をいただいて生き抜く人生が聖書的な人生です。知識を正しく用いる力が知恵です。知識がどんなにあっても、それを生活に適用できなければそれは無駄な知識になります。ですから知識を正しく用いる知恵、判断力をいただきましょう。真の知恵は、真の知恵者である神を知り、神を恐れ敬い祈り求めることから生まれます。試練をマイナスのことではなく、神が支配しておられ、神の意図、意味があることと判断し、霊的な価値があるとみなせる知恵をいただこうではありませんか。自己満足の愛ではなく、愛を正しく実践するための知恵、識別力が必要です。聖書はこう語ってくださっています。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを 見分けることができるようになりますようにとフィリピ人への手紙に書いてあります。正しい愛の実践には神様からの知恵、識別力を求める必要があります。愛を実践するのに、まずどなたに愛を示すべきでしょうかと祈りましょう。その方に何をすることが一番最善でしょうかと祈りましょう。先走った愛ではなく、いつは愛を実践するべきでしょうかと祈りましょう。どこで愛を示すべきでしょうかと祈りましょう。どのようにしたら、どのように愛を表現したらよいのかと祈りましょう。また焦って愛さなければと行動するのではなく、今は待つべき時ですか、それとも今こそ踏み出すべき時ですかと祈り求めようではありませんか。二つ目に、それぞれの分領域を識別しながら愛を示すことができるように祈りましょう。識別力を祈り求めましょう。1、神の領域があるということをわきまえましょう。人を救う、変える、成長させる、人を正しく裁くことは神様の領域です。私たち人間に与えられた役割は、愛を示し、神から愛をいただいて愛を示し、人々の救いのために祈り、福音の種をまくことが私たちの分、責任であります。人を救うこと、変えること、人を成長させることは人にはできないと記されています。神の領域は、私が植えてアポロが水を注ぎました。これは分かりやすく解き明かしますと、パウロが開拓の種をまき、アポロがその後の開拓の教会を引き継いで、神様の御言葉で教会にを育てました。しかし成長させたのは神ですとあります。それは人にはできないことです。人を救ったり成長させたりすることは人にはできません。しかし神にはどんなことも できるのですとあります。二つ目に、自分が負うべき分、責任は何でしょうかと尋ねましょう。他人に押し付けてはいけない自分の分があると聖書に書いてあります。それはガラテヤ6章5節。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷、責任、領域があるのですと書いてあります。三つ目に、ガラテの6章5節を他の人の領域にも適用できます。他の人、その人自身が負うべき分があると聖書を教えます。過度に人の分まで先々に自己判断でやりすぎるのは真の愛ではありません。それは押し付けになったりします。その人自身の自立、成長、つまり失敗を通しての学びを含む成長を邪魔してしまうのであります。みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。祈りましょう。みだりに他人に干渉してその人の分まで自分が踏み越えることがないように祈りましょう。私たちは互いに協力者であって他の人を支配するものになってはならないことを覚えましょう。ただし心と体に障害を持っておられる方々には適切な助けを必要とするということもバランスを持って教えられましょう。教会が助ける分とその方のご親族の分があるということをいつも覚えましょう。四つ目に、 私たちの責任は互いの重に追い合い、そのようにしてキリストの律法、つまり神を愛し隣人を愛しなさいという戒めを全うしなさいとガラタヤ6章2節にあります。私たちにはそれぞれの負うべき分がありますが、みんな弱さがあり、また年齢とともに弱くなっていきます。互いに重荷を、悩みを負い合い支え合う必要があると聖書は教えます。心から愛を互いに、神様から愛をいただいて示しましょう。神の愛をいただいて互いに愛し合い支え合いましょう。この時、神の知恵、判断力、識別力を祈り求める必要があります。神様に知恵を求めましょう。どこまでやるべきでしょうかと祈ることは大切です。相手が真に必要としているものは何かを識別できるように祈りましょう。自分の分を超えて背負いすぎて、自分が疲れ倒れかえって共倒れにならないようにするのにはどうしたらよいかを祈り求めましょう。自分勝手な想像で助けるのではなくて、神様に知恵を祈り求めながら進んでまいりましょう。良き判断をいただきましょう。お証しを短くさせていただきます。私と妻は九州から母を晩年迎えまして、認知症になった母を約10年介護させていただきました。その時に神様の愛と知恵、判断力を本当に祈り求めました。真実なものを判断する知恵がとても必要でした。教会で祈りさせ得てくださることが大きな力でした。二つ目は、自分たち家族の領域があると教えられまして、昼間は妻が母の介護をし、私が夜バトンタッチをして、夜は母の介護をするという役目を分担しました。これも祈りながら、私たちに神様が教えてくださった分でありました。これは各ご家庭の事情で違いますから、この証を判断の材料にしてくださると同時に、それぞれのご家庭の事情に合わせてください。三つ目は、教会の祈りの支えと自分たちが親族として分担してできる分と、もう一つのことを教えられました。それは、神が一般恩寵として与えられているこの世にある福祉行政、また医療介護の助けを受けることも大切であるということを教えられました。本当に私たちは自分たちで倒れそうな時に、介護従事者の方々に助けられ、福祉の方々に助けられ、最後は病院の親切な助けを受けて母を天国に送ることができました。ですから皆さん祈りましょう。教会で祈り合うという分と、ご家族で話し合って分担していくという分と、神が一般恩寵で与えてくださった医療従事者や福祉の関係の方々の助けを祈りに求めながらいただくということの、この三つの面を基盤として自分の家族に適用していこうではありませんか。大きな三、祈り求めるお方はどんなお方かをに目を留めましょう。誰にでも与えてくださるとあります。神は人を差別されません。 惜しみなく下心ない真心から与えてくださる知恵、愛、力をくださいます。犠牲を厭わずに与えてくださいます。とがめることなくという意味は、人間の間ではあまりにもたびたび人から何かを求められますと、私たち弱い人間は不快感や不満を感じてしまい、私に求めすぎないでとその人を咎めてしまいます。人に過度に求めすぎることは負担を与えることを覚えましょう。しかし神様だけは違います。偉大な神は神を求めない不信仰の方をむしろ咎められるということを覚えましょう。偉大な神は私たちを愛しておられ、私たちを深く愛しておられ、私たちが祈り求めることをとても喜ばれるということです。天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。この良いものには全てが含まれています。最善のもの、本当に必要なもの、力と愛と思慮分別知恵を、必要を与えてくださいます。神はケチなお方、ちっぽけなお方ではありません。天地万物の作り主、所有者であります。すべてをお持ちの方です。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられると記されています。主は正義の神、純粋な動機の祈りに応えられるお方であるからだと言われています。正しい求め方も記されています。少しも疑わないで信じて願いなさいと励ましておられます。私たちはどうせ与えられないと疑いながら祈ることもあります。心から神を信頼して、大切な力と愛と知恵、思慮分別を祈り求めましょう。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようですとあります。つまり確信も平安もなく、いつも揺れ動いている。しかしそういう時は不動の御言葉をじっと見つめて、何度も読み思い起こしましょう。御言葉は私たちの信仰を育ててくださいます。疑う人への報いは、その人は主から何かをいただけると思ってはなりませんとあります。そういう人は双心の人で、つまり信仰と不信仰に双心に心が分かれている。神と神以外のものに分かれている。執着しているものに心が分かれている。神に心が集中していないという意味です。その双心でその歩む道のすべてに安定を欠いた落ち着かない移り気、気まぐれな人です。私たちが神様と交わるときにこの逆が与えられます。神様と深く交わるときに落ち着きが与えられ、移り気、気まぐれではなく神に心が集中して平安が与えられます。しかし不動の神の御言葉に信頼して立つとき、状況が不安定でも主にあって安定した心で歩み、試練を乗り越える力をくださることを感謝しましょう。ですから絶えず聖なる力と愛と知恵、思慮分別を祈り求めていこうではありませんか。神は必ず与えてくださいます。現在は特にコロナ禍の中で、個人の生活の自制を必要とし、忍耐を必要としております。祈り求めましょう。また、教会の集会の在り方、感染予防の判断、知恵を神様に 真剣に祈る必要があります。祈りしかできないではなく、全能の神に祈ることができると、私たちは祈りしかできないのではなく、祈りこそ今できることを感謝しましょう。証しをさせていただきます。コロナ禍の中で、私は教会の責任者として礼拝を今後どうしたらよいのですかと真剣に神様に祈りました。その時、神がくださった知恵、判断、御言葉は、それぞれの意見を裁いてはいけません、それぞれ自分の中で確信を持ちなさいという知恵でありました。この御言葉の知恵、判断によって、誰からも強制されない、誰からも裁かれない当教会の三つの在り方が生まれました。他の教会と比べないようにしましょう。それぞれの教会の方法があることを認めましょう。私たちの教会に与えられた神様の導きは、午前7時からの早朝礼拝、分散礼拝、そして10時半からの礼拝、そして3つ目は、基礎疾患のある方や体調の悪い方、事情のある方はご自宅でホームページを用いて礼拝をすることであります。それぞれの礼拝を、神が知恵を持って導かれた礼拝を喜ばれ祝福されますようにお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、知恵のない者は知恵を祈り求めなさいと今日励ましてくださり感謝です。私たちは今コロナ禍の中で本当に知恵を必要としています。そして生きる中で何が必要でしょうか、今何をすべきでしょうか、また他の人を助けるとき、どこまで助けるのが愛でしょうか、干渉でしょうか、それとも何が必要でしょうかと常に祈り求めたいと思います。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
応答の賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちいただき、教会福音賛美歌376番、祈れ満ち足の御顔を見上げてを賛美いたしましょう。 どうぞお座りください。献金をいたします。信仰の表れである献金は自由です。ご用意のある方はお捧げください。献金は主の恵みに感謝し、御言葉に応答しながら自分自身を捧げる信仰を表すものです。祈りつつ捧げ物を聖別し、心を込めてお捧げいたしたいと思います。それでは献金のお祈りをお捧げいたします。天のお父様、主の御名をあがめます。御言葉をありがとうございます。私は知恵に本当に欠けているものであることを覚え、また認めます。主からの知恵をいつもいただき、主を信じ、この世での信仰生活をしていくことができますように、どうぞいつもお導きくださいますようにお願いいたします。天の父様、いつも私たちに必要なものを与えてくださりありがとうございます。今お捧げしましたこの献金を、あなた様のご用のためにどうぞお持ちくださいますようにとお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。報告の時ですが、週報にあります教会活動のお知らせと教会関係者のニュースは各自ご確認くださいますようにお願いいたします。報告の右下に記載されています大人と子どもの暗証聖句を皆様とご一緒に一度お読みしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは3、はい。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。イザヤ書43章19節。主の祈りを皆様とご一緒にお祈りをいたしましょう。こちらのピンクのファイルに主の祈りがありますのでご覧ください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。お立ちできる方はお立ちいただき、正栄教会福音賛美歌268番、父子聖霊にを賛美し、その後祝祷を堀田牧師にしていただきます。
祝祷いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、ご聖霊の親しい交わりが、集われたお一人お一人とご家族の上に、ホームページを通してご自宅で礼拝をなさっているお一人お一人とご家族の上に、豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。これをもちまして、2021年1月24日の主日礼拝を終わらせていただきます。ありがとうございました。